い、今日からまた一人です。ツッコミは誰もいません。4回目ですけどもね、ラジオ第3回にかなさんをお迎えして、今日はまた一人でも、まあその方がこうゲストさんがいらっしゃった時のこうスペシャル感も出ますからね、一人でたくましく頑張っていきたいと思います。ではね、第3回で、ついた嘘とは何だったのでしょうか。さあ、私が嘘をついたのか、かなさんが嘘をついたのか、さあ見ていきましょう。新潟県にお住まい、真実はいつも一つ様よりいただきました。差し入れでスイートポテトがあったというのが嘘で、実は差し入れなんてなかったのでは。花澤さんと協力した手の込んだトリックだと思います。どやーブブー、違います。いや、実はニセコイラジオ毎回とても素敵な差し入れがありまして、今日もチョコクロが私の目の前にあって、終わったら食べるんだ、ジュルル。では次、福岡県にお住まいのニセコイファンの一人です様よりいただきました。僕は花澤さんと二人でフェスの前夜にホテルに泊まったというところが嘘だと思います。本当は他の出演者さんの方も一緒だったのではないですか。ほほー、痛いところついてきますね。そうなんです、内山聖輝さんもね同じステージに出ていたので、出演者は3人で、マネージャーさんも、まあ、別の部屋にいたんですけど、でもね、ほらやっぱりここは女子トークというか、そんなこんなで2人ではいたんですけれども、あれは本当の話だったんですね。冬にアイスクリームなんてとっても贅沢でした。うふふ、一緒にコンビニ行ったりとかしてね、すっごい楽しかったですよ。さあ次、滋賀県にお住まいのシュウ様よりいただきました。初投稿です。おー、おめでとう。今回の嘘は作家さんにジャンプ8号を取り上げられたじゃないですか。うまく花澤さんとの会話を成立させてごまかしたのでは。はあはあはあ、ブブーでございます。ですね、嘘つきのコーナー中に花澤さんに先にジャンプを読んでもらうために取り上げたのですと。私もあの後ジャンプ買ってお家で読んだんですけど、いい話だった。あ、でもその話は後でしよう。じゃあ次、大阪府にお住まいの青空しぐれアットちとげちゃん大好き様よりいただきました。遠山さんが都道府県の名前を持っている人を間違えて、石川さんを広島さんって間違えて呼んでしまったのが嘘ではないかと思います。そうですよね、東山、あや北山さん。いや間違えてるわ。間違えてるわ。いや、言い直して間違えてるわ。そうそう、石川さんをね広島さんって、いやでも本当どっちだったかな、広島さんを石川さんって間違えたのか、自分が本当はどう間違えたのかって当時のことよく思い出せないんですけど、でもこういう都道府県違いの間違いをしたのは本当でございますね。あんまりやっちゃいけないけれども、なんかそろそろ正解が出てもいいかなって思うんですけど、どうでしょう次。え、おしまい。まさかの正解者ゼロ。初めてじゃないですか。100人くらい間違っていたと。そうなんですね。気になる正解ですが、花澤さんがおっしゃっていた収録時間がいっぱいあるからいくらでも喋れちゃうなと思ったっていうところでした。いやいや、わかんないよね、わかんないよね。いやでもね、実は私先週のエンディングものすごい巻き巻きで喋ってたと思うんですけど、あれは実はその前のコーナーでかなさんがそういう風に嘘をついていたのの、こう分かりやすくするための巻き巻きだったんでございますけどね。はい、ということで1回目と2回目とね、連続正解していた方もお二人ほどいたんですが、残念ね、ここで連続正解が途切れてしまったんですが、坂さんが一生懸命ね正解された方リストアップしてくださってるみたいなんで、引き続き皆さん頑張ってください。ということで今日も元気にいきましょう、ニセコイラジオ。皆さん1週間ぶりです。桐崎千棘を演じます遠山奈央です。はあ、皆さんご存知ですか。ここで驚きのお知らせを早速したいと思います。3月22日、アニメジャパン2014というイベントにてニセコイラジオ初の公開録音が開催決定でございます。やんやんやんやん。 アニメジャパン2014というのはですね、なんでもとても大きいアニメのイベントなんだそうです。朝9時40分から、早いアフレコより早い。出演はですね、遠山奈緒他やだやだ、公開録音はみんなでやりたい、誰かいないんですか？まだわかんないってことなんですね。わかりました。いやでもトップバッターということですからね、朝ではありますけれども、皆さんテンションを上げてめちゃくちゃ面白いステージに一緒にしていけたらいいなと思っております。で詳しくは応募にアニメジャパン入場券かっこステージ観覧抽選応募券付きかっこ閉じが必要。それを買った上で応募期間は2月20日木曜日11時から3月2日日曜日23時までだそうです。なんとかいろいろ大変そうですけどもね、ゲットできそうな方はぜひお越しください。そしてニセ恋は週刊少年ジャンプで連載中の小見直志先生の作品です。ジャンプ9号、発売になっておりますね。私行きの電車でジャンプ持って読んでる人見ました。今週の表紙はナルトだなと思いながら、本当だ、ちょっぴっとニセ恋もありますね。そう、でも前回取り上げられてしまった8号のニセ恋もラジオ割で買いに行ってワクワクしてみて、いやいい話だと皆さん見ました？なんか感動しちゃいました。で今週出ている9号なんですけれども、さっき私打ち合わせでちょこっと読んでたんですけどね、ラジオの情報なんかもうカラーで載ってますね。そうラスト2ページぐらいのところで、これは後でのお楽しみだよって言われて取られちゃったんで、今ちょっと読みますね。今週はお祭りの話なんですけどもね、あこの2人の組み合わせね、ここでおしまいですか？これは気になる。いや8号は1話完結型でしたけど、これは結構後を引く内容ですね。ちょっとどうなっちゃうんだろう、わー気になる。ぜひともね来週も楽しみにしてみたいなと思います。それではニセ恋ラジオスタート。お届けしておりますニセ恋ラジオ、ここからは皆さんからいただいた感想と普通おたのコーナーにいただいたメールを紹介していきます。まずは私のちょこっとした近況から。3話が放送されまして、徐々にこうニセ恋が遠山家のこう1週間に1回の楽しみとしてルーティンワーク化してきたんですが、早々にですねおとんは寝ました。あと15分で始まるよみたいな。いやもうパパは限界だって言って、もうおじいちゃんなんでね寝ちゃいました。で母と2人で3話見たんですけど、いや結構もう田舎の祖父母も楽しみに見てくれているみたいで、祖母からメールとかで、ニセ恋はなおちゃんがいっぱい喋ってるからおばあちゃん見るの楽しいよって言ってくれて、もなんかすごいほっこりしましたね。嬉しかったです。でなんか3話はまたちょっと激動の内容でしたけどね、けなげで頑張り屋さんなこうちとげの一面がね友達ノートを作ってるところで見れたりとか、あとはこう小崎ちゃんの鍵の謎というか、あの鍵は本当に本棚の鍵なのか、いやしかしどうなのかっていうところがね、あとなんかそのそう3話といえば小崎ちゃんの神アドリブビクンチョピクンチョっていうところ、皆さん気づきましたかね。あれは台本にないセリフで、花澤香菜さんがこうアドリブでポッと言っていたセリフが採用になったんですけど、あれもめっちゃ可愛い。もう収録中ねキャストみんなでキャッとなったなんか瞬間でしたね。じゃあ早速そんな3話の感想とかラジオの感想皆さんからいただいたのを見ていきたいと思います。まずは1通目、香川県にお住まいのしーちゃん様よりいただきました。アニメ見てニセ恋にドハマりして原作すべてまとめ買いしました。おお、3話が原作を読んで初めての話だったんですが、それでも新鮮味があってすごいなと思いました。 特に小先が鍵を落とした時の動揺がすごく可愛くて、花澤さんさすがすぐる、あとちとげが友達作るためにノートを取ってるところもすごく可愛かったって、ありがとうございます。そうですね、もうちとげみたいにこうやってノートをね一生懸命作ってやっぱ頑張ってる子は応援したくなりますよね。やっぱりちとげは帰国子女というか、まあハーフっていうのもあって、まだ漢字の読み方もわからなくってね、岩下っていうのを眼下って読もうとしたりとか、そう鈴木さんを鈴木って読もうとしたりとか、やっぱりこう海外暮らしが長いと、漢字読み方ね、音読み訓読み混ざっちゃうと難しいんだなっていうのは、ああなるほどねって、台本読みながらそういうこともあるのかってちょっと勉強になったところでしたね。じゃあ2枚目、秋田県にお住まいの桐崎千棘にぞっこんアット0120様よりいただきました。富山さんほげーほげー、アニマの第3話見ました、ありがとう。友達ノートを書いているところを楽に見つかってしまった千棘の反応がすごく可愛くて、さらに好きになってしまいました。富山さんは友達作りで苦労したことや頑張ったことは何かありますか。
ほほー、
あるある。おー、友達ってどうやって作ったらいいんですかね。ね、普段もし私のね喋ってるのをフリートークを聞いてくださってる方はすでにご存知かもですけども、私結構ぼっち気質なところがあって、友達ってね、友達になろうって言って作るもんでもないしみたいな、特に中高一貫校にいたので、大学に入った時にはこう友達を作るっていうのがちょっと久しぶりすぎちゃって、もうね友達ばっかりだったんで、高校の時なんかは、だからもうなんて言ってもいい天気ですねみたいなそんな感じになっちゃって、だからやっぱ友達作るの大変ですよね。でもやっぱりこう広く浅くよりも狭く深くでもいいから、友達作るの苦手でも一度できた友達は大切にしたいですよね、なんて思いますよ。3通目、ナミノ様よりいただきました、茨城県の方ですね。富山さんこんにちは。
こんにちは。
ラジオは初回配信からバッチリ聞いています、ありがとう。前回のラジオでアニメ見た後すぐにラジオ宛てのメールを打っていますという方がいらっしゃって、なら私もぜひ送ってみようと思い、今現在ニセ恋アニメ第2話をしちゃい第2話を視聴した後にメールを打ってます。私の家では BS11 しかアニメニセ恋が見られないので全国で一番遅い放送なんです。それがちょっと悔しいのですが、けどアニメが始まったらもう嬉しさで胸がいっぱいになっちゃいます。富山さん、これからも富山さん色のちとげちゃんを楽しく演じてくださいね、お願いします。わー、 BS で見てますっていうお便りですね。結構こう BS の方々もメールくださっているみたいですね、ありがとうございます。そっかそっか、でももう BS11 でも放送が始まってね、こうどんどん追いかけっこ放送でしているような感じになりますけども、でもこのラジオあれですね、バックナンバーがずっと聞けるからネタバレとかになっちゃうよっていう方は後で聞いていただいてもいいしね。なんか感想とかもちょうどアニメがその早いとこで放送になってちょっと経ってぐらいでこのラジオ収録しているので、なんかその見たその熱のこう上がったままで書いてもらったらすごく私たちもね、一緒に何なんかね楽しいかなって思うねどちらかっちったって思いますじゃあ次、和歌山県にお住まいのニセ恋ラララララブあと姉寺推し様よりいただきました。富山さんこんばんはです。
こんばんはです。
いつもアニメラジオ楽しみで毎週の土曜日が遠く思います。私もニセ恋はいつもジャンプ単行本で見させてもらってます。先週のラジオの花澤さんとの会話面白かったです、ありがとう。また花澤さんをゲストでお招きいただいたら嬉しいです。今までの僕はエグザイルが人生で一番好きですけど、今はニセ恋がエグザイルに勝って1位になってますマジか。しかし2月の中旬にエグザイルプレゼンツパフォーマーバトルオーディションというオーディションを人生で初めて受けますすごい、なんだって人生で初めてのオーディションなんです。富山さんにエールをもらいたくって投稿させてもらいました。富山さんも声優頑張ってくださいって、すごいすごい、なんか新しいお便りいただきました、すごいな。しかも今作家さんがめっちゃそのエグザイルさんの ホームページを開いて、そのオーディションというものがどういうものなのかを調べてくださっているんですが、でもすごいな、エグスワイルのオーディションするんですね。全然知らなかったです。でもそんな国民的こうアーティストさん方に勝ってニセ恋がすごいですね。大ブームをニセ恋ラララララララブさんの中に巻き起こしているわけですが、オーディションか、ドキドキするよね。いやー、私も未だにオーディションすごいドキドキ。でもオーディションってやっぱりみんな緊張するし、私の周りのこう声優の友達もみんな緊張してるし、だから多分緊張しないようにしないようにってするのは無理だと思うから、緊張したままでも自分がいつも通りのパフォーマンスをできるように、なんかできる方法というか、心強い気持ちで頑張るのがいいと思います。緊張するのはその思い入れの強さの表れだと思うから、いいことだと思うので、頑張っていい結果が出るといいですね。頑張ってください。以上、以上でございます。じゃあ次はふつおたのコーナーに行ってみましょう。今日は何が出るかな。前ね、ドスコイとかいっぱい来てましたけど、あれからどうなったんだろう、あの子たちは。教えてアフレコ、教えて2つ来てますね。じゃあ教えて2つ読んでみましょうか、せっかくなんでね。まずは FRK 様よりいただきました。長野県にお住まいの方です。教えてというタイトルですが、僕は高校1年生で、年代的には楽やちとげとドンピシャです。あ、本当だ。僕はちとげが大好きで、いつも一緒にいる楽が羨ましいです。楽はものすごく優しい人ですよね。僕も楽みたいに優しい人になってモテたいです。そこで参考までに遠山さんの理想の男性を教えてください。優しい人になってモテたいです。動機が不純だわ。優しい人になったら結果としてモテってくるはずだから、だからまずはこう優しい人になるところから始めようではないか。あ、でもそっか、私の理想の男性か。なんだろうな、私でもこう、なんだろうな、こういう人が好きっていうのがあんまりないんですよ。だからなんかこう聞かれるんですけど、自分が好きになるそのタレントさんとか、なんか身の回りの人でも、その、素敵って思う人は、目つきの悪い人が多いです。めちゃめちゃ疑問ってことですか？なんだろう、タレントさんだと、的場浩司さんとか。なんだろう、ちょい悪の方が好きってわけではないんですけど、目つきが悪くて、なんだろう、ちょっと不器用そうなんだけれども、二人でいると、ちょっと心を開いていく、私にしか見せない優しい目みたいな、そういうのが好きなんです。だから、性格とかはまだちょっとあまり、ないんですけど、見た目だとそんな感じですかね。じゃあ次、同じ教えてというタイトルのもう一つ行きましょうか。僕は中学3年生の受験生です。ほうほう。母親が志望校に合格したら東京へ旅行に連れて行ってくれると約束してくれたのですが、全然予定が立っていません。遠山さんの一押しスポットがあれば教えてください、ということで、奈良県にお住まいの方ですね、太郎吉さん。そっか、受験生ってことは今受験してるのかな、高校受験ってこの時期ですかね。あ、そっか、東京、東京ね、でもどこ行っても楽しいと思いますよ。東京といえばスカイツリーもできたし、やっぱり伝統的に東京タワーとかもいいと思うし、六本木とかもなんか綺麗で面白いかな。どこがいいんだろう。私生まれてこの方21年間ずっと東京にいるけど、そういえば東京ってここがいいよっておすすめできるところはあんまりわかんないな。なんかそういうのもったいないよね。なんか何県に住んでますっていう方は、うちはこれが特産品ですってパッて言えるのに、なんか東京って言うとって言われるとなんか難しい。街行かないんですかって。街？街、渋谷とか新宿ってことですか？買い物しには。でもわざわざ奈良県から東京に来るんだったら、例えば奈良県だったら東大寺行きたいとか鹿せんべいあげたいとかあるじゃないですか。東京でなんか似たぐらいこうビッグトピックな感じですることって、やっぱりスカイツリーとかかしらね。 お台場？あ、お台場いいですね。ショッピングモール大きいのもあるし、観覧車とかもあるし、あ、遊園地、遊園地いっぱいあるし、ちょっと外れちゃうけど、ネズミの王国もあるし、そことかね、遊びに行くのもいいかもしんない。そっかそっか。いいですね。お買い物するのも楽しいかも。はあ、ぜひね、東京の感想も送ってみてくださいね。はい、じゃあ、ついてみましょう。北海道にお住まいの匿名パンダ様よりいただきました。タイトル、アフレコっていうことですけどもね、なんだろう。一つ、ニセ恋を読んでて気になったことがありまして。ほうほう。単行本などのアニメではまだまだ入らないような話あるじゃないですか。ああ、先の方のね。その話のつとげのセリフとかに自分の声合わせたりしてるんですか？差し支えなければ教えていただきたい。あ、こういう質問いくつか来てましたよって作家さんがおっしゃってますね。へえ、そうですね。うんうん、結構しますよ。先のお話、やっぱりその、アフレコ1話始まる前なんかは特に、その、ちとげで喋ることに慣れておこうってやっぱり思いますし、もっと言っちゃえばオーディションの段階から結構読んでましたね。自分とあまり共通点のないキャラクターとかは、私はやります。うん。ちとげはその、絶対普段言わないような、こう、ぶっ殺すわよとか、結構乱暴な言葉が、まあ多くて、まあ、それ照れ隠しだったりとかはするわけなんですけど、そもそもあんまりこう日常で言わないから、なんだろう、セリフになった時に読まされてます感が出ないように、口になじませておくというか、そういうのとか、やっぱり今後のね、ちとげの展開、気持ちの展開とかが分かったりすると、そこに持っていくための、こう、段階を踏んでいくお芝居ができるから、うん。結構そういうことはしますね。他の人もするんじゃないかな。どうかな。うんうん。って感じですね。え？何二巻？ちょこっと読んでみましょうって。先の話？じゃあ今手元に二巻があるから、これ読んだらめっちゃネタバレだ。これめっちゃネタバレだ。どいてよ。ひゃー！何があるのってちょっと気になった方いますかね。まだね、単行本とか読んでない方で大丈夫、黒崎ですぐ分かっちゃいますよ。なんだろう、誰が毒んだろう、どういうシチュエーションなんだろう。ヒュー、もう一度ぐらいいけます。もうダメ、おしまい。わかりました。ということで、感想と普通歌のコーナーでした。以上、おしまい。
ヨーヨー、ニセ恋ラジオ。一言。
ニセ恋の漫画の一コマを使ってキャラのセリフを皆さんに考えていただこうというコーナーです。イエーイ。わー、一人だよー、悲しょー。いやー、ではね、今回も第4回目ですけども、はい、また、ちとげのセリフがね、くり抜かれておりますけども、皆さんご覧いただけますでしょうか。第4回はコミックス2巻第8話のワンシーンです。今回は一コマに最多人数、あ、ほんとだ、4人も、うん、嘘嘘、1、2、あ、5人も映ってますね。ほんとだ。でも喋るのはちとげ一人だ、ポーン。いいんだ、いいんだ、ちとげで私が心を込めて読むんだい。じゃあ、たくさんいただいた中から一つずつご紹介していきましょう。さあ、1通目、福島県にお住まいのやしろち様よりいただきました。小野寺さんっていつからダーリンのこと好きなの？
ストレート。
いや、これはでもあながち言ってそうですね。なんかニセコアの中でこうふって言ってそう。あ、でも、あ、でも本当、ちとげって小崎ちゃんの気持ちに気づいてるのかな。そういえば今思った。あ、どうなんだろう、自分の気持ちに。ちょっと私一生懸命すぎてその辺気にしたことなかったけど、どうなんだろう、気になるな。あ、じゃあ次行きましょう。石川県にお住まいのスカーレットプリズン様よりいただきました。一緒にジュース吹き出したらカップルになれるらしいよ。あ、もう一回いきます。一緒にジュース吹き出したらカップルになれるらしいよ。前のこれ、お便りの前に私が噛んでる。カップルになれるらしいよ、なれるらしいよね、ね、ルルルってやっちゃう。あー、よかったですね。思いが成就してますね、このコマで。 ダメだ、私の心が折れちった。なれるらしいよ。ラ行鍛えます。じゃあ3つ目、福島県にお住まいのジョン・スミス様よりいただきました。さっきのずんだ餅2つわさびなんだよ。ロシアンずんだ餅だよ。これは、吹き出してるのはもうずんだ餅とお茶とかじゃなくて、でもこれ固形吹き出してるって流れはあんまり想像したくない感じはありますけど。はい、なるほどね。はい、じゃあ次のお便り行きましょう。宮城県の声優ジョイスマイルのキャナン様にいただきました。キャナン、キャナン。それでは種飛ばしスタート。よく飛んでますね。でも参加してるの2人だけっていうね。ノリのいい2人が参加してくれましたが、ちょっとあとの2人はちょっと参加してっていう感じですけどね。じゃあ次行きましょう。兵庫県にお住まいのとある勇者様よりいただきました。ありがとうございます。小崎ちゃんってさ、今日下着つけてなかったよね。わ言ったらあかんやつや。でもあるんですかね、下着つけてないこと。あ、作家さんに聞いてもダメだ。男性だった。私は下着忘れたことないけど、まあ忘れちゃう人とかいるのかな。あれか、なんか寝てる時にこう下着外して寝る人とかは忘れちゃったりするのかな。どうだろう、私わかんないけど。でもやだね、なんかそんなこと男の子の前で言われたらそれはブーってなるわ。じゃあ次行きましょう。埼玉県にお住まいのみっともアットおのでら .com 様よりいただきました。それでラクとおのでらさんはいつから私に内緒で付き合ってたの？
怖い。笑顔だから余計に怖い。いやー、修羅場だ。もうダメだ、偽声とかじゃなくて修羅声になっちゃう。やだね、修羅場って怖いよね。あれあと何すか。あ、これを順々に、あ、3つ連続で、
あ、分かりました。愛知県にお住まいの未来さん、群馬県にお住まいのスクリーントーンさん、埼玉県にお住まいのマカロン様よりいただきました。私男なの。私実は男なの。私実は男なんだ。
これ結構たくさん寄せられてたってことですか、この男ネタ。いっぱいあったんですね。すごい、みんな気持ちが通じ合ってる。でもこれ逆に見方を変えると、ルリとあのシュウは反応してないから、また例によってメガネパワーで見抜いてたんですかね。
あ、例によってメガネパワーっていうのはね、今後のあのアニメのお話で明らかになるんですけどもね。はい、
そっか、なるほどね。また今回もいろいろいただきました。面白かったです。
じゃあ、いきますか。
わかりました。では最後はやっぱり私、富山チェアマンからの回答で締めたいと思います。
小野寺さん、一言でした。
偽物。ちとげちゃんは偽の声を演じていますが、ここでは本物と偽物の中から私、遠山奈緒が偽物仲間を探し当てます。今のところ偽物代表とは思えぬ戦績、参戦参拝。もうやだ、このコーナー難しいんだもん。でもなんか水分を大事に使っていきましょうって、なんか今水筒をね用意しましたけど、ボソボソするんだって口の中が。じゃあいきます。第4回はこちら。もうすぐ節分、豆じゃない偽物仲間を食べて当てるです。ほー、食べられるんですね。でもそっか、豆だからボソボソするんですね。ルール、地方にもよりますが、目をつむって年の数だけ、すなわち私なら21粒、お豆さんを食べたいと思います。3粒偽物が混じっていますので、食べ終わりで何だったかを当ててください。はあ、はあ、味わいつつもテンポよく食べてくださいって。まあラジオだからね。そっか。じゃあ何番目になんか混じってたとかじゃなくって、こう偽物が何なのかっていうのを当てればいいんですね。で、なんと思うの、ここ3粒とも違うジャンルのものらしいので、豆を食べながら口
口の中の水分を奪われながら当てていきたいと思います。では食べさせていただける自分で、はい、わかりました。じゃあいただきます。見ないでね、見ないで。これ箱はどこ、ここ、ここ、あ、あったあった、いただきます。ん、なんかこれ早速豆じゃない気がする。ほん、あ、なにこれ、なにこれ、噛めない噛めない、あ、あ、これ噛めた。もうだって触った感じが豆じゃなかったもん。なんか角張ってたし、ふふ、ん、ん、ん、2つ別金取っちゃった。でもこれは、うん、うん、これは両方と豆だな。
うわ、味混ざる
え、これ難しいかも。うん、4つ目、うん、うん、豆だな。うん、次、豆だな。6つ目、豆だなこれほとんど豆、うわーって箱目つぶってるからうまく取れない。あ、これなんか触り心地が違う、冷たい。うん、今まで常温だった豆が突如冷たい。これはペロペロ、ん、ん、何これ、ん、うん、甘い。次、ん、豆喉に詰まるうん、豆残りわずかだ。これだ、きた、これだ、ん、なんか丸いぞ、丸い。うん、これは好き好き。これは昔からよく食べてるやつだ。甘い、美味しい。うん、あと、あと少し、うん、うん、あ、バラバラバラバラって、あ、もう目開けていいんですか。あと全部豆だからねってことで、じゃあ豆まとめていただきたいと思います。7粒ぐらい、うん、うん、うん、これ咀嚼音すごいことになってそうだな。うん、いただきました。あー、はい、うーん、変だな。一つ目ものすごい冷たかったの、ラムネじゃないかな。あとね、うーん、二つ目がね、なんかチョコっぽい味がしたんだけど、うん、ちょっとね違ったんだよね。中に何が入ってるってわけでもないんですけど。で、三つ目は絶対マーブルチョコ。これはちっちゃい時からよく食べてたから、これは間違いない。間違いない。あ、ちょっと懐かしい。懐かしいネタ入れ。間違いない。で、二つ目。これがな、わかんないな。なんかしらのチョコ絶対。なんかしらなんだけどな。どうですか？ポッポー。え？何何？え、二つ目何ですか？ん？ん？あー、レーズンチョコ？全然わかんなかったです。レーズンの味したかな？はい。多分直前で食べた。豆の味に惑わされたんだ、きっと。あー、難しい。そうだったんだ。あ、今現物が。あ、でも見たことのないパッケージ。レーズン。ウィズ・カバチャ・ミルク・チョコレートっていうは、レーズンをクーベルチュール・ミルク・チョコレートで包みましたって。へー、これどこで売ってたんですか？あ、普通にコンビニで？あ、そうなんだ。あ、美味しかったですけどね。初めてこれは食べました。あー、そっか、残念。惜しかった。3問中2問は当てたんですけどね。はぁ。なんかドラムネとマーブルチョコも出てきたけど、これ懐かしい。駄菓子屋さんで売ってるマーブルチョコだ。輪っかのね、なってる。ドーナツ型になってるところにいっぱい詰まってるやつ。あー、懐かしいな。今の若い子とかって駄菓子屋さん行かないんだろうな。うん。あ、ということで、おい、ダメだ、また4連敗だ、ショックです、次こそ頑張ろう。以上、偽物でした。妄想！さまざまな妄想シチュエーションを送っていただき、私が妄想するそんなコーナーです。いやね、ご好評いただいているようですが、はぁ、今日も頑張ろう。もちろん、ザ・オール・遠山セレクションです。もうね、厳選いたしましたよ。でもなんかこう皆さんもだんだんこう慣れてきたみたいで、結構ねディテール残ったこう妄想だったりとか、そうすごいね、私も読んでて楽しいんですよニヤニヤしちゃう。じゃあ早速やってみましょうか。なんかね生き生きしてるのが自分でもわかります。はい、兵庫県にお住まいの山田きょん様よりいただきました。休日テスト勉強しようと図書館に行ったら、好きな男の子とばったり、そしてテストを教えてもらうことに。で、ありがとうございます。なるほどね。こういうのいいよね。ときめくわ。 で、ここへ名前に個指定がなかったんですけど、他にちょっとどうしようかな、採用しようかなって思ったお便りの中からね、名前だけちょっとお借りしたのがあるんですよ。お名前は女の子千里で男の子春樹にしたんですけどね、これを送ってくれた人が、これですね、ありました。はーるよ、こいやっていう、福岡県にお住まいの方からいただきました。これもね、すごくいいシチュエーションで、親の都合で引っ越すことになって、飛行機に乗ろうとする直前に、好きな女の子が一人で息を切らせながら走って見送りに来てくれたっていう、悩んだんですけども、ちょっとお名前だけ拝借しました。じゃあ、図書館の設定で、文字ます。
なんか、図書館めっちゃ混んでんな。まあ、テスト前だからしょうがないか。ここしか空いてない。しょうがないな。よいしょっと。
あれ？千里？
千里じゃん。
はるきくん、あれ？ごめんね、隣よかった？
全然大丈夫だけど、なんだ、テスト勉強？
はるきくんも？
そうだよ。
でも、はるきくん頭いいから勉強しなくても良さそうだけどね。
なことねえけど。お前数学？
今から数学やろうかな。
俺も数学やってるから一緒にやろうぜ。
ありがとう。やったー、はるきくんと試験勉強とか、どうしよう。なんか試験勉強しているうちに、なんか試験勉強じゃない勉強を教えてあげるよみたいな。でもダメよ、ここは図書館なんだから。キャフ
ー。じゃあまずはこれ、2x プラス y イコール14、3分の x プラス、6y は22。じゃあ x と y は、
カリカリカリカリカリカリカリ、x イコール35、 y イコール2。
おし、正解。じゃあこれは、
こうかな。
おし、じゃあ次は超サービス問題。君の好きな人は、言うだけだから簡単だろ。
超難問だよ。ダメ。空欄にする。
空欄だと不正解になるけど、いいの？
イニシャルでもいい？
ダメ。ちゃんとフルネームで答えて。
はるきくーん。
長い。自分でやってた思ったけど、長い。そうなんです。今、作家さんが手で突っ込んでくださったんですけど、そう、私は今回ちょっと緻密めな台本をね、あらかじめ書いてたんですけど、もう口にしてみると思ったより長かったな。テスト用紙、テスト用紙。そう、テスト用紙の手ですよ。そうか。いや、まあ、試験勉強とはいえ、なんかこうプリントとかがきっとあって、それを一緒に勉強しているっていう体にしときましょう。しまった、設定の甘さがここで出てくるとは。ぐぬぬ。じゃあ次のお便り読んでみましょう。茨城県にお住まいの涙様よりいただきました。ありがとうございます。学校の教室にてミュージックプレイヤーをかけてイヤホンをつけていたら、好きな子が俺にも聞かせてと言ってきた。
これいいな。
いる街中にいますよね、こういう人。ほんと羨ましい。いいな。なんかマフラーこそね、二人で一緒に巻いてる人はそんなに見かけないですけど、イヤホン一緒につけてんのいいな。同じ空間をね、共有できてるから、いいんじゃないですか。
じゃあやってみましょう。もじまーす。ツンチツンチツンチ
ツンチツンチツンチ。この曲好きだな。
ガラガラガラガラガラガラガラ。あ、ナミナじゃん。
あ、斉藤くん。
どうしたのお前、帰んねえの？
今ちょっと、ちか待っててさ。
あ、そうなんだ。俺もう帰ろうと思ってたんだけどさ、お前何してんの？
あの、ミュージックプレイヤーをかけてイヤホンをつけていました。
あ、そうなんだ。何聞いてんの？
これもなんて言えばいいんだろうな。こう J-POP なんだけど、あのそんなにこうあんまりテレビとかで流れてないような感じの曲で、説明が難しいな。
なんだよ、俺にも聞かせろよ。
じゃあ
いいよ。はい。
ズンチズンチズンチズンチ。ほーん、お前こんな感じの曲が好きなんだ。
うん。
あれ、ドッドッドッドッドッ、なんか違う音が聞こえてきたけど、なんだこれ、ちょっと微妙に音楽とずれてねえか。
え、そうかな、どれどれ。
うん、
うん、特には聞こえないけどな。
そうかな。ズンチズンチズドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドン。あれ、なんかどんどん音が大きくなってきた。あれ、やっぱりなんかノイズ混じってんぞ。このなんか妙に速いビートはなんだ。
それは私のハートビート。
いっそ派手に笑っていただくか、冷たい 目で見てもらった方が報われるんですが。
なんかな、自分でやっといたあれだけど、そんなに燃えないな。なんだろう、このなんだろうね、実際やってみた方が、っていうか私も今イヤホンしてるんですけどね、あいつもヘッドホンでラジオしてるんです、今日イヤホンなんですけど、そうなんですよ、このイヤホンをね、どうすると一番ドキドキするんだろうか。なんか右隣に座ってて、皆さん想像してね、右隣に好きな人がいるじゃないですか。で、もし自分の右耳に入ってるやつを渡したらどうなの？それか左に入ってたイヤホンを相手に渡した方がいいの？これってどっちが密着できるんですかね？右？やっぱり隣り合わせになってる人の右耳、あ、コードがこう引っ張られちゃうからってことですか。あ、なるほど。じゃあ右隣に好きな人が座ってたら、右耳に入ってるイヤホンを相手の、でも相手が右耳にするかってわかんないじゃないですか。あ、イヤホン深い。イヤホン深いな。あ、じゃあこれいっそヘッドホンとかにして、ヘッドホンこうちょっとひっくり返して、こう二人でこう耳当てるとかの方が密着できるんですかね。それだそれだ、みんなやってこう、やっていきましょう。よかった、なんか一つ真理の扉が開けた気がする。じゃあ次のお便り行きましょう。
え、おしまい。
あー、本当ですか、もう時間がいっぱいいっぱいですか。わかりました。じゃあ以上、マスオでした。無事終わりましたけど、いや今日は豆を21粒ですか、年の数だけ食べることができ、今日もとっても幸せ、今年もいい年になりそうだな。21粒食べちゃったもんね、節分よりねちょいと手前にラジオで食べられるなんて幸せ、僕は幸せだな。ラジオは毎週更新しております。メールもまだまだお待ちしております。毎回皆さんね、たくさん送ってきてくださってどうもありがとうございます。今回の嘘は当てられるかな。このラジオをよく聞けばわかるはずよ、きっと。さあ、ということで、お相手は桐崎千鳥役の遠山奈緒でした。
ダーリン、まったね。
モノローグで叫んだのはいいものの、本人を目の前にしてそんな言えないよ、どうしたらいいんだよ。
千里、早く答えろよ、時間切れになっちまうぞ。
時間切れだなんて、そんな私言って、今て机にテープつけた。聞いてないよ。ハルキ君も意地悪。
声が小さくて聞こえないぞ、もう一回。
はるきくん、
はる、はる、なんだよ、はる、
き、
ちゃんと全部言ってみろよ。
はい、はい、はるきくん